皆様、本日のなでしこが暮らす国に着陸いたしました。本日もなでしこエアラインをご利用いただきましてありがとうございました。お出口は前方中央の2箇所でございます。皆様とまたお会いできる日を客室乗務員一同心よりお待ち申し上げております。
フライトなでしこ始まります。
イエーイ。
ということで本日もイタリアから私あゆみと
日本から私ミレイが言葉も文化も違う土地で毎日頑張っている日本人女性にくつろげの場を提供すべくなでしこエアラインに乗って訪れたこの地でメリハリの目の字もないくらいゆるゆると自由気ままにトークしていく旅っぽい番組です。フライトなでしこ第3回目です。
イエイ
イエーイ。
始まった第3回目。
第3回始まりました。
はい、始まりました。
でなんですけれども、リスナーの皆さんもしかしたらお気づきになったかもしれないんですけれども、概要欄とその今さっき私がお話しした番組の説明がちょっと変わりましたっていうので、あゆみんに説明をしてもらいたいと思います。あゆみんお願いします。
はい、ミレッピが言ったようにですね、ミレッピの最初の掛け声というかのとこと、概要欄、番組の説明欄が少し変わりました。変えた経緯というか、理由はですね、前は海外生活のディープな話、ニッチな話って言ってたんですけども、ディープニッチっていう意味ではあってはいるんですけど、海外生活っていう、こうでかい範囲で書いてしまうと、私たちもね、イタリア、韓国、その他の何個かしか国行ったことないから、ほんまに適当なことを言えないし、他のね情報とか知らないし、そもそも私たちの本来の目的というか、ずっとある目的は、海外に住んでる日本人女性がこう、毎日頑張って疲れると思うんですよね。毎日頑張ってるから当たり前やけど疲れると思うんですけど、でそんな時に、なんかくだらん話、くだらん日本の声聞きたいなとか、イッテ Q とか見れへんしっていう人らのために、そのくつろぎの場、息抜きの場を提供するためにやってるっていうのがあるんですね。だからもっとそこを全面的に押していこう、出していこうと思って、やっぱ海外生活っていうとね、もうほんまにそれだけ取っちゃうと、何でも教えてくれんの、いろんな国のことを教えてくれんのみたいにもなりかねないし、もっとターゲットをね狭めないと、私たちの番組も何の番組なんやろみたいになっちゃうし、だからもっとこう、海外にいる日本人女性、海外だけじゃなくても、日本からでも男性でもいろんな人聞いては欲しいんですけども、こう、今日も疲れたけど2人の話聞いて、なんかすごい疲れ取れたな、明日からも頑張っていこうかなみたいな、くだらん話やけど笑えるわみたいな感じになっていただく番組にしていきたいので、よりそれを分かりやすく説明するためにちょっと変えましたので、今までと何も変わらない、番組の内容も構成も変わらないんですけど、そこのとこちょっと皆さんご理解いただけると嬉しいです。そして今後もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、1点だけ付け加えときたいんですけど、いいですか、あゆみ。
はい、いいですよ。
ありがとう。あゆみんがさっき言ってくれてたんですけど、その私たちは We are なでしこっていう海外で働いている日本人女性を取材して世界に発信していくっていうのをしているので、海外で働いている日本人女性の癒しの場をっていう感じでやってはいるんですけれども、もちろん日本に住んでいらっしゃる女性の方や男性もいろんな方に聞いてもらえたら私たちすごい嬉しいですし、その私たちのこういうくだらない会話でこう元気になってもらえたら嬉しいなって思うので、そこだけは誤解してもらいたくないですし、はい、聞いてもらえたら嬉しいです。
そうですね、
お願いします。
基本誰でもウェルカムです。
はい、
ただこう説明にはね、パッと見どんな番組かっていうのを分かってもらうためにし、一応 We are なでしこのなんていうのかな、 枝分かれした番組でもあるので、
はい、
一応日本女性、頑張ってる日本女性とは入れてるんですけど、誰でもウェルカムです、くつろぎに来てください。
はい、はい、別に日本人じゃなくても全然大丈夫です。
そう、アメリカ人とか、うん、イギリス人とかドイツ人とかそうそうインド人とかも誰でもあの日本語が分かるなら全然聞いてください。
そう、日本語だからね、なんかね、うん、ちょっとね、海外から聞いてくださる方には、うん、ごめんなさいってなっちゃうけど、別に聞いてくれるならもう本当にありがとうって感じなんで聞いてください。
日本語の勉強にしてくれたら嬉しいです。
じゃあね、あ、でも気をつけてほしいのは、私らが喋ってるのは関西弁やから、
うん、そうやな、確かに、
何
正しくない日本語。
なんかビジネスで使いたいとか思う人がいるのであれば、うん、まあ別にね、その取引とかで関西人と喋ることがあるやろうからいいんやけども、うん、こう初っ端から関西弁で喋っちゃうとみんなびっくりするから、うん、まあその辺は真似しない方がいいかもしれない。
うんうんうんうん、でも、うん、私旦那さんにさ、めちゃめちゃ関西弁で喋ってるけどさ、
うん、
でも彼自身はめっちゃ標準語で返してくんね。
あ、そうなんや。
そう、だからあの多分ちょっとその日本語が分かってきたら、
うん、
あ、これはあの、あ、なんていうの、方言なんやろなーっていうのはちょっと分かってきはるから、いちいち使いはしひんと、うん、どうやろな、分からんけど、まあ、旦那さんは語学学校でちゃんと勉強したから多分標準語を喋るんやと思うけど、
うん、
うんうんうん、だからまあ参考程度に日本語の勉強に使ってください。
うん、使ってください。
はい、ということで、あのまだ結構時間が残ってるので、アイスブレイクもうちょっと続けたいなと思うんですけど、どっちから話す、うん、私、
うん
うん、と私は先週の、16日にワクチン、コロナワクチンの2回目接種完了しました。
おお。
私は、1回目も2回目もって当たり前やけど、ファイザーをどっちも一緒な、当たり前やけど多分分けては打たへんと思うけど、私はファイザーを打ちました。と、うん、選べたのかな、イタリアでは、
うん、
選べて、うん、ファイザーを打ったんですけど、
うん、
1回目も2回目も腕が、まあ、腕はね結構痛い重い感じにはなるけど、とそれと、うん、私の場合はですよ、私の場合は、強烈な眠気、
うん、
うん、それで終わりでした。
いいな、
いいやろ。え、ミレッピはどこまでやったん？
私モデルナで、あの、うん、日本の集団接種を受けるねんけど、
うん、
その集団接種の会場がモデルナ一択やから、モデルナの第1回目を、9月の5日忘れたけど受けまして、
うん、
で10月に入って2回目受けるんやけども、両親がつい最近2回目の接種を受けて、うん、高熱出てたから怖って今なってる。めっちゃ怖い。
うちのお母さんもさ、うん、なんか、うん、打って何時間かまでは別に普通にピンピンしてたけど、うん、突然倒れるようにしんどくなったって言っててさ、
うん、
そう、でも高熱でもうそういう豚腹とか飲まないと下がらないし立てないしみたいな言ってて、うん、怖っと思ってさ、
そう、もうそのモデルナのその高熱と、あと何、筋肉痛じゃないけど、
うん、
なんかもう体が痛くてだるくてっていうのをもう見ちゃってるから、
うん、もうインフルエンザの時みたいなんや、
ね、でもインフルエンザ以上にしんどいって言われた、から怖くて、
わー、嫌やな、ね、
いやー、でもな、受けた方がいいしと思うとこがあって、いや受けるんやけど、
うん、もう1回目打っちゃったしな。
そう、1回目打っちゃったし、もう予約してるから行くんやけど、うん、なんかもう覚悟がまだできてない。
なんか嫌やな、そういうなんかインフルエンザとかさ風邪とかってさ、うん、自分が知らんうちにウイルス取り込んでてさ、うん、あ、なんかちょっとしんどなってきたみたいになるけどさ、
うん、
なんかその予約してる熱って嫌やな。
そうそうそうそう、
熱予約してるやん、風邪ひきますって予約してるやん。
そう、で絶対しんどくなりますってもう言われてるようなもんやん、
うん、
だからそれ分かってていくのが怖い。
しかもこう なんやろ、正常な時にさしんどいのなるって分かってたら余計に思い込みでしんどくなってくやん。
そうそうそう、
嫌 やな、辛いな。あれもさ、一応ファイザーやけど、うん、ファイザーだって人によって違うから、うん、あの確か、え、どうやったかな、旦那さんのお父様はファイザーやけどちょっと2回目だるくならはって寝込んだはったかな。
あ、そうなんや。
確か、うん、けどだからそうやってさ、別にファイザーイコール OK、 モデルナイコールしんどいじゃないからさ、
うん、
まあ確率的には多分モデルナが高いんやろうけど、だからなんかあれも一応ビクビクしててん、ドキドキみたいなさ、うん、で緊張しすぎてさ、うん、あの接種の会場の先生に、あなた緊張してるんですかって言われてさ見抜かれちゃってなんかすごいなんかこうたどたどしい感じやったから、もうなんかキョロキョロキョロキョロしてたからさ、緊張して、
うんうん、
大丈夫って言われてさ、イタリア語で、
うん、
緊張してるのって言われて、ああはーいみたいな感じになっちゃってさ、
うん、
そうそう。でも結局特にほんま超眠かったけど、
うん、
眠いだるいぐらいやって、全然なんか気持ち悪いしんどい熱が出たとかもなくて、熱も普通に36度4とか。
そうなんや。
そうそうそう、大して何もあのなかったかな。うん、
私1回目受けた後、うん、若干の微熱出たよ。
嘘やん、マジで
なんか絶妙にしんどいなと思って測ったら絶妙に熱出てて、うん、まあすぐ引いたんやけど、
うんうんうんうん、
やから余計に怖いこれが始まりかみたいな
これが地獄の始まりかみたいな
そうそうう
ん、なんか私の友達は、
うん、
モデルナを打って、で2回目に、
うん、
あの夜中の3時とかに目が覚めるぐらいしんどかったらしくて、そう、
目覚めるんや。
そうやで、夜中やで、一番何もできひん時間に。
ほんまやん。
そう、
テレビも面白いのない3時って通販番組しかなかった気がする
確かにな、確かにテレビはそうやけど、でもテレビとか見に行けへんやろ、しんどすぎて、
まあね、まず、まあね、
体起こせへんやろ、
まあね、じゃあね
そうそうそうそう。でその子はお父さんにな、お父さんも、うん、多分同じの受けたはったんかな、
うん
うん、でお父さんがあの夜中の3時にな、目覚めるからなって言われたらしいね、ほんで案の定その子も同じこと起きちゃって、
うん、
ひえーってなったらしくてさ、もうめっちゃ辛かったって言っててさ、
うん、
なんかそれ聞くとなんかモデルナとかじゃなくてファイザーもかなって、もうビクビクしちゃった。ああいう、
そやね、
そう、う
ん、なるわ。そんなん聞いたらさすがに種類違うくても怖くなる。
そうなんかさ、あのその弱い版みたいなファイザーにもあるんかなとか思っちゃうわけやん、
うん、
そうなるほど、余計にドキドキみたいな感じで、どうしよう怖い怖いと思って受けたけど大丈夫やった。
よかったやん。
そうだからできる限りはあの皆さん選ぶ選択肢とか、まあ、絶対とは言わないけどあるなら、まあ、ファイザーの方がいいのかな、うん、うん、かなって思うけど、でそれで受けたやん、ああいう2回目、
うん、
ほんなら私はほらイタリアやからヨーロッパやからグリーンパスって言ってさ、
あー、それいいよね。
え、もうこれいいし、これないとマジ外出れへんから、なんか、
あ、そっか、うん、
そう、ワクチン受けたくないんですとか言った人は、あ、そうですか、じゃあもう外出れませんけどいいんですかみたいな感じやね。
あ、そうなんや。
そう、レストランとかも行けないしさ。
じゃあ受けるまでどうやったん、もう全く入れへんかったん。
うん、なあゆはな、一回なボーリングをな誘われて行った時は、
うん、
最初はななんか近くのボーリング場に行くはずか、そこがグリーンパスないとブブーって言われたから。
ああ、そうなんや。
うん、でもそのイタリアの友達がすごいいい子でさ、
うん、
あのあゆも来てほしいからちゃうとこ探すって探してくれはってそう、うん、ちょっと車でまあ 30-40 分かかっちゃったけども、そこは、
うん、
そのチェックコロナのその何簡易チェックみたいなやつを持ってはるから、
うん、
お金渡してそれチェックして大丈夫やったら遊んでいいですよみたいなとこやってさ、
うん、
ま、基本はグリーンパスをな見せてくださいやけど、もし売ってなかったらそれやってくださいっていうとこもあるみたいやから、
うん、
そういうとこ行って遊んだけど、でもやっぱり イオンモールみたいな大きいショッピングセンターとかあるんやけどさ、イタリアにも、
うん、
でそこのショッピングセンター行った時にご飯食べようかなと思ったら、うん、中のフードコートとかお店ご飯は、
うん、
もう絶対にグリーンパスないとダメで、
うん、
でその外のテラス席やったらいいねん。
ああ、そうなんや、換気ができてるから。いや、
そうそうそうそう、
換気できてるか。
いや、なんかだからそこはさ、今さ、え、なんかそれやったらいいんやみたいな感じはあったけど、
うん、
なんか外やったら OK やったみたいやけど、
うん、
まあもうな、外で食べるのもめんどくさいしって言って、その時は確かマクドかな、うん、か KFC をそのまま持ち帰って車で食べたけど、
うん、
そうそう、だからやっぱりヨーロッパはどんどんどんどん固めてってるよな。
そうなんや、
うん、それがないとほら出られへんし、国とかその旅行とかもさ
あ、そっかそっか。
そう、でも逆に言えばそれやったらいっぱい出れるってことやで。
うん、
その
いいよな、
中途半端な感じじゃないからさ、うん、受けたならどうぞ出てくださいみたいな感じやん。
うん、
うん、だから別に私は出れるなら受けるみたいな感じで、そう受けたかなって思うけど、まあちょっと日本の皆さんはちょっと辛抱まだちょっと続くかもしれないですけど、うん、
うん、
早くこの上のトップの人がさっさといろいろやってくれるといいなと思います。
うん、まあ、私たちは受けるっていう選択肢取ったけど、
うん、
別にね、強制でもないし、本当に受けたくないんやったら、
うん、
受けないっていう選択取ってくれてもいいと思うんで、
うん、
うん、
いるよね
っていう感じですね。
受けへんって人もいるよね。
うん、そうだから強制はしたらあかんかなと思う。
うんうんうん、けど多分なんかイタリアとかヨーロッパみたいな感じだと受けざるを得へんから受けてるみたいな人もいるやろな、多分。
せやな、だからもしかしたら日本も受けざるを得んくなっていくかもしれへんな。
うんうんうん、まあ、うん、まあここはちょっとこう難しい、センシティブな話というかになっちゃうから、
ね、
まあ今日はこれぐらいで、
うん、うん、まあ、とりあえずコロナがどうにかなってくれたらいいって感じや。
そうそうそうそう、ほんまに私はワクチン受けました。ミレッピはもうすぐ受けます。やね。
はい、もうすぐ2回目受けて高熱出すと思います。
ということで、本日のメインテーマはですね、スマホとか Wi-Fi 事情についていろいろ話していきたいと思います。と、まあ、
はい、
やっぱ外国に住んで、もうこの時代、スマートフォンとかパソコンがないと、
うん、
多分、まあ、ほぼほぼの人は、大変じゃないかなって私は思うんですけど、
うん、
でもスマホとか使ったりするにはこう SIM カードが必要やったりとか、
うん、
まあね、パソコンとか動画見るのにな、もうね、国際パケットとかなついちゃったらもう大変なことになっちゃうからだからそういう契約のお話とか、なんかこうこういうアプリがこの国では流行ってるよとか、そっからなんかいろいろ派生して、うん、行けたらなと思うんですけど、ミレッピは韓国行った時はどういう感じで携帯を使ってたの？
うん、留学してた時はさすがにプリペイドSIMを買って毎月というか、
うん、
なくなったらチャージしていく感じで使ってたんやけど、
うん、
旅行とかで行った時は普通にSIM抜いてSIMなしで、
うん、
もう Wi-Fi そこら中にあるから、その Wi-Fi 使ってインターネット使ってたかな。
あ、そうなんや。もう、うん、旅行ってさ、
うん、
どんだけ行くって回によって違うとは思うけど、大体何日ぐらいで行くの？
旅行2泊3日とか。
あ、やったら全然その辺のホテルとかの Wi-Fi でも十分よな。
そうそう、カフェでも拾えるし、地下鉄でも拾えるし、
うんうんうん、
なんかもう基本どこででも Wi-Fi 飛んでるから、
うん、
それを使ってって感じやった。
韓国でさ留学した時、うん、さっきプリペイドSIMって言ってたやんか。
うん、
それはなんか何ギガでさ月いくらとかそういうのは教えてほしい。ああいうい
くらやったかな、最低が800、
うん、
日本円で800円ぐらいかな。
うん、
それが 50? あれちょっと記憶が曖昧なんですけど、
うん、
あんまり外でネッ ットを見まくるとか、その Wi-Fi なしで見まくるとか、うん、あのメールとかをあの LINE とかそういうのじゃなくて、うん、普通の、ソフトバンク、ドコモ、au とかのメールを送るとか、うん、電話を受けるとかしたら減るのが早いやけど、うんうんうんうん、普通にその Wi-Fi 使ってとかそういう日常的にしたら一番少ないギガでいけて、そ、うん、したら月800円ぐらいでいけた。
少ないギガってどれぐらいなん？
その少ないギガがもう結構忘れちゃったんやけど、
うん、
50ぐらい？あ、80かな？
80ギガ？
そうそう、全部で、うん。
え、1ヶ月？ 1 ヶ月じゃあ800円で50ギガ？
じゃあ1ヶ月で、あいやいや、うん、800円で80ギガぐらいかな？あの、メールとかそういうの。
あ、
ちゃうかったかな。
え、80ギガでかすぎん？すご
い。ギガじゃない、あ、ギガじゃないかな。え、待って、どうしよう、メガかな。え、あ、もう記憶が曖昧になってきちゃった。え、ちょっとあのすいません、あの概要欄に、
うん、
あの
貼っとく。
今手元に資料ないのであの概要欄に後で書いときます。
うん、うん、はいはい、はい、そうしましょう、そうしましょう。
一旦私が言ったことはちょっと忘れてください、うん、すいません、
う
ん。
まあ、でもそうやって普通にあのプリペイドってあの普通に SIM を韓国で買って挿して、でチャージして、うん、まあ、その金額は概要欄に書くって感じやね。
うん、何ギガで、うん、何ギガというかどれぐらいの容量でいくらかっていうのを書いておきます。
うんうん、
はい、
うんうんうん。でね、私の場合は、私は今イタリアでイタリアの SIM を使ってるんやけど、
うん、
私は、イタリアでイリアドっていうね、あの会社の SIM を使ってて、うん、イタリアも日本みたいにあの大手3携帯のキャリアがあって、
うん、
でもあのイタリアもね、その大手やとやっぱ7ギガとかで3000円とか、まあ日本よりか安いんかもしれんけど、うん、あのやっぱまあ高いっちゃ高い、まあ、高いっていうか安くはないよな。だから、そのイリアドとかそういう格安 SIM みたいなやつがさ、イタリアもどんどん増えてってるみたいなんやけど、
うん、
でイリアドでは1ヶ月私は8ユーロぐらい払って、 7.99 っていつも出てた気がするから、あの、うん、8ユーロかな、ちょっと待ってね、今調べてみる。はい、そうですね、いつも、毎月 7.99 ユーロ、まあ、だから日本円で、まあ、ちょっと1000円1000円オーバーぐらいかな。で、うん、1ヶ月50ギガバイト。
おお、
うん、そう、だから1000円で、だいたい1000円で50ギガバイトで、
うん、
電話はそもそも、あの、もう使わへんやん。電話番号とかメールとか。
うん。
うん、で、メールもな、キャリアメールっていうのが多分ないんじゃないかな。だから使わへんから知らんねん、私は。し、
うん
うん、電話もそれでかけへんから、全部アプリでかけるから、
うん、
もうそもそもそれ以外お金がかかってないね、あいはな。
うんうん
うん、でいつもだから50ギガやねんけど、まあ、家に普通に Wi-Fi があるから、あの、うん、まあ、ほぼそんなに使ってないんちゃう。10ギガも使ってるか使ってないかぐらいやと思うけど、
うん、
あのそれ以上安いプランは多分ないし、そもそも安いやん、50ギガもあったらさ。
うん、安い。
ちょっとこう出かけました、出先でダウンロードしたいなとかも余裕でできるし、
うん、
あのちょっと家の Wi-Fi がちょっと今日は調子悪くてみたいな日も全然つなげられるし、
うん、
いいんやけど、あのイタリアのさ、あの SIM カードでえって思ったのが、
うん、
お店とか建物の中入ったら結構つながらんかったりすんねん。
え、どういうこと？
え、あのだから電波が遠いってか遅くなんねん、建物の中に入ると。うん、
あれ基地局が遠いってこと？
いや、なんか建物が障害になってるみたいな感じじゃない？
そういうことか、うん、
普通にさ、あの青空の見える、太陽の見える外に出たら、
うん、
つながるのに、ショッピングモールみたいなでかいところの中心に行っちゃうと、
うん、
ちょっと遅くなるの。
あ、そうなんや。
うん、ほんで イタリアの人って結構さ、山の方とかにもいっぱいさ住んでる人いたりするんやけどさ、
うん、
その会社によってこう山の方が強い会社、逆に都市部が弱い会社とかあったりとか、都市部には強いけど山の方には弱いみたいなんがなんかあるみたいで、うん、だからそれは自分が住んでる土地とかに合わせて買えばいいんやけど、
うん、
そうで、私はね、旦那さんのご実家住んでた時は、ほんまちょっと山のね、
うん、
方のタイプの家に住んでたんやけど、でもイリアドは結構それでもしっかりつながってて、
へぇ、
うん。そう、でも逆にショッピングセンターみたいな中に入るとつながらへんの。
ああ、そうなんや。
だからそれも携帯の、なんていう、キャリアによるんかもしれへん。イリアドは、
うん、
うん、かもしれんけど、だからね、住む場所とかによって使い分けるというか、買い分けた方がいいって旦那さんには言われた。
そうなんよね。
うんうんうん。
もう全部一長一短って感じやね。
うん、だからなんか日本みたいにさ、あの地下鉄までさ、うん、しっかり通ってんのって多分すごいことなんやと思うし、
うん、
そこをってか、イタリアでその Wi-Fi じゃない、 SIM のつながり具合を見たら、うん、なんか日本の料金はまあ高すぎではあるけど、
うん、
まあそれなりにクオリティもあるんやなとは思った。
うーん、
どこでもかしこでもつながるやんか。
じゃあね、うん、困ったことはない。
ないよな、地下鉄でつながらへんとか、うん、マジ十何年前の話って感じやんか。
うん、
うん、けどもう普通につながるし、そう思うと、まあ、高いけど、うん、これがちょっと安くなったら妥当なんじゃないかなって思ってさ、
うん、
そう、でも日本もいろいろ出てるやん、なんか20ギガで3000円のポボとかさ、
うん、
なんかもっと早くやってよみたいなさなんかちょうど出たぐらいに、ちょうど出たからさ、なんか裏切られたみたいな感じでさ勝手に裏切られたみたいになってるけど、
うん、
うんうんうん。でお家にさ、その韓国でさ住んでた時は、お家に住んでた、それともなんか寮みたいなところに住んでたん？
私コステルって言
う
て、
うん、
コシボンが何勉強する人たちがすごい、はい、こう机とベッドだけがあって、
うん、
シャワーとかは共同っていうとかがあんねんけど、
うん、
それの一個上の何グレードみたいな感じで、
うん、
すごい部屋小さいけど、その机とベッドとシャワーとトイレが自分の部屋にあるっていうとこに住んでてん。
へー、なんかあれ日本のさ学生アパートみたいな感じ、うん
かな。学生アパートはちょっと住んだことないから分からへんけど、
うん、
それで月3万5000円で生活してた。光熱費込みで。
なんか学生アパートっぽい。旦那さんも学生アパートっていうか、うん、旦那さんも留学生として日本に来た時そんな感じやったもん。
あ、そうなんや。
そう、普通のワンルームみたいな感じで、
うん、
うん、部屋借りて、トイレもお風呂もついてキッチンもついて、でそれぐらいの値段やったから、うんうん、そんなかやっぱ勉強しに来てるから、そこまでなんか住みに行ってるわけじゃないもんな。
そうそう、
うんうんうんうん。じゃあそこはさ Wi-Fi もさ込みやったん？
うん、 Wi-Fi はある。なんか、うん、自分専用の Wi-Fi じゃなくて、
うん、
貸し切りじゃない貝を買い取って、そこに部屋を一つずつついてる感じやね。
階って何？
ビルがありまして、
うん、
ビルの何階っていうところを買い取って貼って、そのコステルのオーナーさんが、うん、でそこをコステルとして運営してるから、そのフロアに部屋がいっぱいあるんよ、
うん、
で、
うんうん、
そのフロアに何台か Wi-Fi があって、その Wi-Fi を使わせてもらってた。
あー、じゃあ拾う感じなんや。
そうそう、
うーん、結構つながりは良かった？
うん、なんかたまにつながらへん時があるけど、やっぱりみんなが使うから、
うんうん、
けど基本的につながってたかな。
あ、じゃあ結構時間帯とかやる、そのダウンロードとかする時間見計らったらそんなに大変じゃないみたいな感じ。
うん、
うんうんうんうんうんうん。旦那さんも一緒やったな、日本で。ほんまになんか留学生ってそんな感じなんかな、こう Wi-Fi 付きやけど、うん、まあ、絶対めちゃめちゃ早いとは限らへんみたいな感じなんかな、うんうんうん、イタリアで私は住んでて、でも普通に家庭 の、 あの毎月払ってっていう Wi-Fi なんやけど、
うん
でね、普通にめちゃめちゃ早くてちゃんとつながるやつで月3000円ぐらいかな多分、
うん、あ、そうなんや、うん、
うんうん、だからちょっと安い日本より、
うん、うん、かな、
めうん、多分お母さんとか多分5000円ぐらい払ってた気がする。え、それ合ってるかな、分からんけど、だからちょっと安いけど結構ちゃんと早いし、
うん、
あのまあルーターの会社もさ、ほら会社によって早くないのとかもあるみたいやから、
うん、
私はボーダフォンを使ってます。ボーダフォン覚えてる？ボーダフォン、
うん、覚えと、
昔
めっちゃ懐かしいな。
そう、でもイタリアでは今それ健在なんやで、ボーダフォン。
あ、そうなんや。
そう、ボーダフォンってあの会社な、会社、
うん、
ボーダフォン健在で、でボーダフォンも大手キャリアがなんて名前やったっけな、トレってとこと、ティムってとこと、うん、ボーダフォンやったっけ、確かその3つやった気がする、大手。
そうなん、
うん、イタリア携帯キャリア、そう、ね、今は4つか、ティム、ボーダフォン、ウィンド、トレっていうあの4つがあるみたいなんやけど、
うん、
その私もちょっと聞いたことあるのが、ティムは一番こう信頼できる、日本でドコモみたいな、
うん、
そうとこで、でボーダフォンは多分 AU みたいな感じちゃう、
うん、
うん、でトレとウィンドがそのソフトバンクの、まあ、初期か後期かみたいな感じ、
うん、
うん、なんかソフトバンク初期ちょっと甘こうな甘った感じやったやん、
うん、
つながりがみたいな感じやったけど、そうそうそう、だからボーダフォンはめちゃめちゃ有名で、で、うん、ボーダフォンがそう家用の Wi-Fi とかも出してるみたいで、
うん、
うん、使ってるけどめっちゃ早い。
へえ、そうなんや。
そうそう、だからさ、ボーダフォンって聞いた時、え、なんかめっちゃ懐いと思ってさ、
うん、
なんか昔お母さんとかのいとことかすごい使ってた気がすると思ってさ、
うん、
多分もう日本は撤退しちゃったのかな、
いや分からへん、忘れた、
分からへん、うん、だからそんな感じで、
うん、
ボーダフォンはイタリアでも健在なんやけどさ、
うん、
私さ、あのイタリアに来てさ、まあ、一番なんていうの、まあ、びっくりしたってわけじゃないけど、やっぱ LINE って日本人しか使わへんのかなって思った。
あ、そうなんや。え、何を使ってんの、イタリアは。
WhatsApp、やっぱり。
あ、WhatsApp か。うん。
うん、WhatsApp と、インスタと Facebook っていう、全部 Facebook のさ、なんていうの傘下のものばっかりなんやけど、うん、やっぱ WhatsApp でもうみんな電話もしはるし、WhatsApp でテキストして、で、あの、ほら、全部ほら、Facebook が買収したでしょ確か。うん、だからさ、あのインスタの投稿とかもさ、そこに出たりとかさ、それがフェイスブックにも出たりとかするからさ、もう全部つながってる感じ、
うん、へー、うん、そうなんや。
そうそう、だからね、LINE 使うのはやっぱり自分の家族とか、うん、日本の人とやり取りするときしか LINE を使わなくなっちゃったな。うん、だから謎にこうチャットアプリが2個ある感じなんやけど、そうそうやっぱりこうイタリアのご家族とか友達とかと連絡取るときはみんなあの WhatsApp やから、私も WhatsApp 使ってんねんけど、
う
んうんうん、まあでも大して使いやすさ変わらん、一緒普通、
うん、うん、
韓国は？
韓国はカカオトークやから、
あ、
カカオトークずっと使ってたで、うんうんうん、あの韓国で友達になった子に中国の子とかも、うん、中国から来た子とかもいたから、
うん、
WeChat も入れてる。だから私3つ入ってる。
WeChat な、WeChat、うん、WeChat あったあった。なんかあいも一回さ、WeChat 確か中国人の友達がいたからか使ってたってか作っただけぐらいな感じ。
あ、
日本にいる時、うん、うん、作ったけど、うん、なんか別にいいやと思って消したんやけど。そう。WeChat か、え。やっぱカカオ韓国人はカカオトーク？
うん、カカオトーク。
うんうんうんうん。なんかさ、LINE とかさ、今すごいなんか機能がすごいモリモリになってるやんか。
うん。
カカオトークってそんな感じやった？モリモリやった？昨日。
あ、そんな感じやったで。カカオペイって言って、うん、カカオトーク内からそのお金送金もできたし、
うん、おーすごい。
そうそうそう。けど日本語の、あ、日本語のさ、日本の携帯番号に戻したら使えんくなった。
あ、
多分 LINE も、うん、あ、 LINE もどうなんかな、
うん、そうやで、そうやで、そうやで、
せやんな、LINE、番号が変わったら使えんくなるから、
うん、うんうん、
そうそう。
あのイタリアもさ、私イタリアに来てさ、 LINE 引き続き使おうと思ったら、うん、何個かのなんかそういうタブなんか何やったっけな、ニュースがなくなったんかな、 LINE ニュースかな、
あ
が、
うん、
イタリアの番号やからかもう出てこなくなっちゃって、
うん、
だからタイムライン、普通にタイムラインか、うん、なんか電話の履歴みたいにしたけど、そうそう、やっぱり国の番号で提供できるもんが違うんやな、タイムそこで知った。
そうそう、うん、だから私めっちゃ使っ愛用者やってん、カカオペイ、
うん、
で日本の番号に直す前にそれを知って、うん、日本の番号に直したら全く触れんくなるって、
うん、
だから慌てて韓国 の、 自分の持ってたアカウントに送金したもん、
うんうんうんうん、
携帯の残高をゼロにしようと思って、
うんうんうん、うん、
めっちゃ焦った。それだけ
だって、もし帰ってあなくなったってなったらさ、もうへーってなるもんな。
そうそう、お金入ってたのにってなるから、そう、なく携帯のその番号変える前にちゃんと戻しとこうと思って、うん、こうめちゃくちゃ最後調べまくったもん、うんうん、番号変えたらどないなるんかみたいな、そういう情報を、
うんうんうん、韓国で送金って何、友達と遊びに行ってご飯分割とかそういうことも
あるし、私ネットショッピングとかも用意しとったんよ、
うんうんうん、
だからそれで送金するのにも使ってたりしてたから、
あ
ー、それで使ってたかな、うん、
もう全部それで使っちゃってたんや。
そう、
うん、なんかさ、あゆさ、イタリアに来てさ、ペイパルの登場回数がちょっと増えたっていうか、
うん、あ、そうなんや、
うん、お金をやり取りするってなったらなんかペイパルでやり取りするかな。この前も旦那さんにお金を返すとき、返すじゃない、旦那さんの誕生日のとき、旦那さんにケーキを買ってきてもらってんな、その、私は、
ほほほ、
そうそうそうそう、買ってきてもらったんやけど、で、それでも、あ、私がお金払うって言ってるから、うん、それで、旦那さんのペイパルにお金を入れて、うん、はーいって言って、その、やっぱ手持ちってさ、私、お札が確かなかったん、大きいのしか。
うん。
うん、だから、あ、じゃあもうこれで払っていいって言ったら、いいよって言って、旦那さんもペイパル持ってるから、
うん、
ペイパルで、シャーンって送金して、出会っててんけど、あんま日本でペイパルで送金しますって聞かへんくない？
ペイパルはせえへんな、今ペイペイやな、どちらかというと。
あー、ペイペイか。
え、ペイペイ、ラインペイちゃう？
うんうんうんうん、
聞くのはね。
なんかでもさ、友達間でお金の送金ってなんかあんま見る日本であ
んま見えひんな。
なんかあんまそういうとこ見せへんよな、日本の人。なんかおごるみたいな、もういいよいいよいいよいいよみたいな感じでさもう俺が払っとくからみたいな感じで終わっちゃうやん。
うん、か、あ、でも韓国もそうやったよ、めっちゃおごってもらうかおごるかみたいなのが多かった。
あ、そう。
うん、けどどうしてもなんか渡したいというか、
うん、
返さななと思った時とかはそうやって、うんうん、送らせてもらってたけど、
うんうんうん、
カカオのやつ使って。
なんか日本の人は現金で渡してるイメージもあるわ、現金そのまま。
あ、それはある、それはある。
そうで、現金今ないわとか言うんやけどさ、あれよく考えたらアプリであればいいやんって今思うわ。
うん、
なんであんなに必死で現金でやってたんやろな。
なんでやろ
いや、なんでやろやんな。しかもそんなさ、一人1000円とか徴収したらさ、その徴収した人お金の札束すごいことになっちゃうやん。
なる。
価値は1万円ぐらいしかないのにさ、なんかボリュームで見ると、ね、10万円みたいな感じになってるやんか。そうそう、で財布入らへんしみたいなさ、う
ん、いや、まだお札やったらまだええやん、
うん、
小銭がさ、じゃらじゃら来た時よ、
もうイライラするよな。
やばくない？なんか、いや、こう、うん、パッと見お金持ちっぽくなるけどさ、財布がパンパンになるから、
うんうん、
けど開いたらなんか10円玉とか1円玉の方が多くて、うん、こう、うんうん、あーってなる。
しかもさ、そのなんか飲み会とか例えば一緒にご飯食べたって言ってさ、すごい数の人からさ、1000円ずつぐらいとか1050円ずつもらったとしてさ、
うん、
結局さ店員さんに出すときすごい大変じゃない？
大変。
そうで結局多分自分自身の大きいお金で多分出すんやと思うねんか。
うん。
でこの10円玉とかの塊どうしようってなるわけやん。
なる。そう、あの払い終わった後っていうか、うん、何飲み会が終わって、うん、わー楽しかったなってなった次の日とかが、うん、なんか10円玉とかどうやってはけあの使っていこうってなる。
そうやろそうやろ。なんか徴収したのはいいけどこれをいちいちレジで数えてのお店の人に出すのもなとかさ、
うんうん、
あるやん。結構さそう思うとさ、あもっとそういう送金サービス使えばいいのにって今になって気づいた。
うん、
うんうんうんうん。
そう、私がだから韓国はその現金で払うよりもカードで使う、うん、あの支払う人の方が多いから、うん、私もカードでずっと支払っとったんよ。なんか、
うん、
確かにカードの方が楽やなっていうのをちょっと見てて思ったから、うん、でそのカードとかそういう携帯の決済とかをこうめっちゃやってたから、うん、日本に帰ってきてから現金で払うのがめんどくさくなった。
うーん、確かに確かに、
うん、
うんうん。あのイタリアもさ、めちゃめちゃ、うん、あのイタリアはあのクレカよりもデビット、うん、日本でいうデビットカードの方がすごく使ってる人多いんじゃないかな。ほらデビットカードってさ文字浮いてないやん、うん、ボコボコ
浮いてない。
そうだから多分デビットカードやと思うんやけど、みんなデビットで、しかもタッチ式のやつが結構多くて。
ああそうなんや。
そうでピーって言って、で暗証番号はあれいるんかな、分からへんけど、私日本から持ってきたさ、うん、デビットもクレジットも日本から持ってきたんやけどさ、
うん、
あのピーがついてなくて、
あ
そう、うん、だから私一時刺さないとか刺してもらわないとあかんねんけどさ、
うん、
なんかあめんどくさいなと思うし、結構カジュアルにみんなあのカードでピッピッピスーパーでもピッピッピってやってはるからさ、
うん、
イタリアもまあ多分ちっちゃいお店とかやったら小銭で全然いいんやけど、うん、あんまり見ひんないも見ないかも。うん、え、ミレッピはその韓国でうん、どこのカードを使ってたの？日本の？
私は、基本的にデビットカード、うん、韓国の、うん、そう、韓国でね、うん、あの、銀行口座を開設すると、
うん、
そのキャッシュカード、まあ、日本でももらうけど、
うん、
そのキャッシュカード自体がデビットカードなんよ。
うんうんうんうんうんうん。
だからそれを使ってた。でたまにあの日本のクレジットカードも切ってたけど、うん、基本的にそのデビットカード使ってたかな。
そうかそうか、
うん、
やっぱデビットの方がさ即時決済やしさ、てか安心感あるくない？あこんだけ私今日使いましたっていう。そ
う
そ
う、うん、安心感ある。
でもさ、うん、私さあのそうそうついな、昨日な、
うん、
もう一回その私ウェブデザイナーってあのなでしこで書かれてるけどもっと勉強しなと思ってさ、
うん、
そういうプログラミング系のサイトに、うん、あの有料登録した方が絶対見れるレッスンが多いから。
まあ、そうやな、うん、
そうそう有料登録したんやけどさ、まあ、それ日本のサイトっていうか日本のサービスなんやけどさ、
うん、
それさあのクレジットカードじゃないとできませんって書かれててさ、なんか
あそうなんや、
なんかそう日本にいた時もそうなんやけどさ、なんかなんでクレジットカードじゃないとあかんねやろってなっちゃうねん。
うんうんうん、
なんかもっとデビットも OK って言ってくれたらいいのに、そのクレカじゃないとあかんって言われて、まあ、持ってるけど、持ってるからいいけど、
うん、
持ってない時とか、めんどくさーってなるしさ、
うんうん、
持ってても、あんまりそクレカの後から明細来る感じすごい嫌で、ああいう。
そうなんや。
なんか、忘れるやん、1ヶ月も後やったらさ、まあ、
うん。
うん。だからあんま使いたくなくて、基本、デビットカードなんやけどさ、
うん、
だからさそういうデビット使えませんっていうの多かったなと思ってさ、イタリアは多分そういう感じあんまないねん。
あそうなんや。
うん、ないだってみんなデビットやもん。
あそっか、
そうそうそうそうそうそう。クレカの方が、ま、信用があるって言われたらなあ、日本人は結構真面目にちゃんとお金払うしちゃう、
うん、
うんうん、お金ちゃんと返すしちゃう。でもなあなあ、そこまで安全な国ってなかなかないからかなとは思いつつ、なんか、うん、クレジットカード使うのかと思いながら、まあさサービス使いたい使ったけどさ、
うん、
そう そうそう。え、ミレッピさん、なんかさっきさ、その私たちがね、うん、録音する前にちょっとミレッピが言ってくれてたそのクレカでの話言ってよ。
ああ、そう、私あの韓国で誕生日のお祝いをしたくて、うん、あるレストランの予約を取ろうとしたんよ、
うん、
でその予約画面も全部ちゃんと全部一つ一つ入力していって、うん、あとはカードだけやみたいな感じで、うん、こうまずは韓国の自分のデビットカードの番号を登録したら弾かれて、うん、なんでやろうってなって、うん、あ、これはクレジットカードじゃないとあかんのかなと思ったから、うん、まあ日本のクレジットカード入れたわけよ、
うん、
じゃあそれもあかんくて、うん、でえー、ってなってん、なんかどこを間違えたんやろみたいな、
うんうん、
でこう調べに調べまくったらある会社のクレジットカードじゃないと入力できひんみたいな感じで書いてて、うん、
え
みたいな、
うん、
そう、なんか誕生日のスペシャルコースみたいなのがあったから、なんか誕生日ケーキを出してくれるやつかな、
うん、
から それってやっぱ予約必要やから、
うん、
あのせっかくやし、
うん、
あのお祝いしたいと思って、
うんうん、
予約画面行ってこうしたのにもかかわらずできんくて、
うん、
がっかりして、でもやっぱり、まあ、ケーキはまあ無理やったとしても連れて行ってあげたいと思ったから、
うん、
行って予約してないですって言って最終的には食べたんやけど、
うん、
だそこでは日本のクレジットカード切れたんよ。
あ、その、その直接行った
先は、そうそう、そうやのに予約ではできひんくて、
うん、
あ、できひんってか使えへんくて、うん、なんかすごいがっかりした。
インターネットってことやな、インターネットで使えへんかったってことや
な。そう、インターネットのサイト上かな、予約サイト上で使用不可やって、
うん、
韓国の銀行のデビットカードも日本のクレジットカードも
ある韓国のクレジット会社じゃないと、あるってそんなに狭いんや。
いや、分からへん、なんか何社あるんかさすがに私も知らんけど、
うん、
あのまず多分私学生やったし、留学生やったからクレジットカード作られへん身分や、
うん、
やからそのクレジットカードを作るっていうその気持ちがなかったから全くクレジットカードについては調べてへんねんけど、
うん、
韓国のクレジットカードじゃないと使えないですみたいな感じで書かれてたからめっちゃ泣きそうになった、
そうか、やっぱ韓国にもあるのかそういうの。
そう、そういうのあるみたい、意外に。
うん、なんかあ、今あんま分からへんから何も言えへんけど、なんでなんやろな。あ、予約するからかな。
かな。え、もういいやん、予約ぐらいさせてよって思ったけど。
なんか予約するからお金を落としちゃダメってことなんかな。なんなんやろ。
かな、なんやろな。
でも私はイタリアで、
うん、
あのカードさ、私はビザやねん、普通に。あのビザ、あの、なんで、ブランドな、マスターとかあるやん。
うんうん、
私はビザやけど、もうどこでも使える。ビザやし。
え、私もビザやで。
うん、いや分かってるけど分かってるけど分かってるけど、やっぱ何、あのな、日本から持ってきてるやつやからさ、
うん、
こうなんて言ったらいいかな、使えへん場所もあるかもしれんや、その有名どころのカードでも。
カード、あー、そうやね、うん、そうやね、うん、
そうそう。けど私はビザで、そう、日本のデビットカードやけど全然使えて、あの、うん、一回あれは、え、イタリアでの出来事やったき日本やったっけ忘れたけど、旦那さんのイタリアのカードが使えへんくて私が払ったっていう、私が日本のカードで払ったっていうのあった。
ちょっと待って、え、どういうことや、うん、どういうことや、どういうことや。
あれ、え、でもあれイタリアでの出来事やったかな、ちょっと覚えてない。これ日本の出来事やったら当たり前っちゃ当たり前かもしれんけど、
うん、
忘れたけど、でもな、
衝撃やねんけど、うん、イタリアのカードがイタリアで使えへんってことやろ。
なんかちょっと不具合が起きてたんじゃないその時。で、日本のカードでっつってピッてなんか確かやった気がするんやけど、
うん、
問題なく行けたんやけど、
うん、
あのでもやっぱ旦那さんはさ、あの結構イタリアのサービスはわーって怒ってるよ、よく怒ってる。やっぱり
そうなんや、
すごいダラダラダラダラしてるらしくて、
うん、
旦那さんが使ってるその、まあ、銀行のな、だからデビットカードを使ったはんねんけど、
うん、
その前使ってた、前って、まあ、数ヶ月ぐらい前に使ってはった銀行がちょっと新しいブランドになった、多分買収された的な感じかな、
うん、
で名前も変わってカードも変わってから新しいの送られてきてさ、
うん、
ほんでそういうアプリ、スマホのアプリでいろいろ見れるやん今、うん、何でも銀行のやつ、
う
で、それもな、新しく登録してくださいとか、ああやこうややってたんやけど、結構なんやろ、アプリの起動が遅いとか、なんか反映が遅いとか、ああやこうややって、まあそれは日本でもあるけど、
うん、
けど、そうそう。だから、うん、やっぱイタリアは、まあ、若干日本よりかいろいろサービスとかすごいダラダラしてるとこは確かにある確かに確かにあるけど、でもそんなもんほど、うん、あの何やろ、え、遅すぎっていうのは銀行とかも別に思わんかったな。旦那さんも普通に ATM でお金ささーっと下ろしてきはったしその時々おかしくなるんじゃ、時々不具合みたいな、
うん、
時々何やっても動かへん時とか、だからそういうのがで、多分その時はカードが使えへんかったんかな、日本のカード使っちゃったんかな、うん、そうそう、そんな感じでもうそろそろ結構喋ったね。
そやね、なでしこ紹介しなきゃ。
ほんまや、でも楽しかったこの話題結構。
あ、ほんまに、よかった、
うん、楽しかった。なんかそういう何カードのお話とかもすごくやっぱ役に立つ話でもあるしな、今回とても
役に立ったんかな役に立ってたらいいな。い
そうだよな。でもやっぱこういう話も面白いかも、食べ物の話だけじゃなくて
うん
うんうん、こういう話もやっていきましょう。
うん、
ということでミレッピーなでしこの紹介お願いします。
はい、本日ご紹介するなでしこはアメリカ・ニューヨーク在住でメイクアップアーティストとして活躍されているリサさんです。10歳の頃にメイクに目覚めたというリサさん、メイクによりもたらされるパワーと自信を他の人にも伝えたい、どうせなら世界のトップアーティストが集まるニューヨークに行って勝負してみようという思いからこの道に進まれました。リスナーの皆さんは決意をしてもいざ行動に移そうとすると躊躇してしまったり、結局行動しなかったという経験ありませんか？堂々ということではありませんが、私はあります。だからこそリサさんの決意を行動に移す力を見習っていきたいなと思います。皆さんはどうでしょうか？リサさんは性別と年齢の垣根を払拭して誰もがやりたいことをいつからでも取り組んでいけるモチベーションを持ってほしいというメッセージを私たちにくださいました。いきなり性別と年齢の垣根を払拭してやりたいことに取り組んでいくのは難しいという方は、今日は自分の性別を気にしない、今日は年齢を気にしない、今日は好きなことをやってみると一つずつ決意して行動に移してみるのもいいかもしれませんね。私も早速決意して取り組んでみようと思います。以上、本日のなでしこ紹介でした。ということで、あゆみお願いします。
はい、10歳ってめっちゃ早いな、うん、めちゃめちゃ早くない？10歳で決意したって。
そう、かっこいい。
いるよね、たまに、
うん、
うん、10歳とかもうなんか小学生で決意しましたとか、英語勉強し始めましたとかさ。私基本的に全部遅咲き、もう高校生ぐらいからいろいろそういうの考え始めたタイプやから、
うん、
遅咲きやからこそすげえと思って、
うん、
でその分多分積み重ねたはるやろうし、それはほんまにすごいなって思ったのと、うんうん、決意は躊躇するね、時々よくいつも躊躇いつも躊躇するし、あの食べ物とかそういうのはすぐ選ぶんやけどあ今日これみたいな感じで選ぶけど、やっぱり、まあ、それは多分そんなに、だから言っちゃえば大きいことではないから、食べ物とかさ、その何を選ぶって、
うん
うん、また明日でも食べれるかもしれんや、
うんうん、
次の日でもいつでも食べれるかもしれんからあれやけど、やっぱり大きな決断ってそれで自分の進路がガッて変わっちゃうわけやからさ、なんかいろいろあーこれ大丈夫かなとか、私結構さ心配性やから、
うん、
あのかなり悩んで、でそこまで起きるか分からへんのに、なんかもう取り越し苦労っていうの、そういうの先のことまでバーって考えちゃって、うん、もうもういやってなんねん、もうなんかうーってなっちゃうの、なんか闇の中に入っていく感じ
、うん
うん、が多いんやけど、
うん、
ただあの旦那さんがそういう時すごい救ってくれはるっていうか、すごいな、素敵な言葉をあの言ってくれはったんやけど、
うん、
あの素敵やけどよく考えたらそうやなっていう話なんやけどな、
うん、
あの今わからないこと、起きてないことを考えてもしんどいだけやし、僕は何かが起こった時に考えるようにしてるって、
うん
うん、起こらないことにずっとこうイライラして振り回されたりしたら、 もう今全然楽しくないし、
うん、
今は今でもうリラックスするならする、ぼーっとするならする、寝るなら寝るって言って、僕はそうして問題が起きた時に解決するようにしてるって言われて、なんか当たり前な言葉やけど、なんかやっぱ追い詰められてる時ってそれに気づかへんの。
うんうんうん、
うん、なんかいろいろ自分は考えてるつもりでもあるしな、その時なんかそんなのんきなこと言ってる場合ちゃうねみたいな感じでさ、考えてるつもりやからこそ、そういう当たり前みたいなことを言われるとなんかハッてなってさ、
うん、
あ、何か考えすぎてたなと思って、
うん、
だから最後のミレッピの意見かな、最後の方の一日今日は何をする、何々を気にしないって言ってたやん、性別気にしないとか、
うん、
ちっちゃいことをちょっとずつ積み重ねたら不安も一個ずつ消えていくと思うし、そうしたら別に急に決めなくてよくなると思う、
うん、
準備整ってよし行こうってなると思うから、私もミレッピの意見に賛成する、ちょっとずつ進めて、で一個ずつ、不安なことを消していく、
うん、
それすごく大事やなと私も思います。で皆さんは夢とかあったら、まあ、早いとか遅いとか関係ないけど、ちょっとずつ進んでいったらいつかできるし、早まろうとはしない方がいいと私は思います、
うん、
はい、そんな感じで私のコメントは終わりでいいかなと思います。はい、
はい、素敵なコメントありがとうございます。いつもいつも本当に綺麗にまとめてくれて、
どこがですか、
感謝しております。
どこがですかって言って、いやなんか まとめられてるかなっていつも不安やで、
いやいやいや、なんかこう私が伝えきれへんかったこととかも付け足しでちゃんと言ってくれて、
ほんまに
感動してる毎回、あ、心に響くと思って。嘘ちゃうで、ほんまやで、
うわ、う
ん、
じゃ
本心やです
ごい圧で言われた今嘘ちゃうでほんまやでって、
いやちょっと演技最初の方演技した感じで言っちゃったから、うん、なんか伝わらんかったら申し訳ないなと思って、
うん、
冗談で言ってるわけじゃないからさ、ほんまに感謝しております、毎回。
あ、こちらこそ、こちらこそありがとうございますなんかそう言われるとなんか、どうしたらいいっていうの、とたどたどしくなるかな、やめて
わかったあ、それか、うん、あえてたどたどしくさせようか。
意地悪やな、
そうそう、
ド S やな。ミレッピーの新しいとこ皆さん見れたんじゃないですか。実は実はすごくド S っていうとこがそう、でも私の方がこうわーって話してわーってやってるイメージあるけど、実はミレッピの方がもっとズケズケ言ってるかもしれんし違うかもしれへんし、ちょっとわかんないですけど、それは
ね、今後、今後明らかになっていくかもしれないですね。
ゆるーくぬるっと出していくやろ。
いや別にぬるーくぬるっと出すつもりもないけど、
ほんまほんま、
うん、
いつかどっか出てくる、
もしかしたらかもしれへんし、出てこうへんかもしれへんし、違うキャラが出てくるかもしれへん、うん、
お、楽しみにしとこう、あゆ。
楽しみにせんとって怖いなんか変なプレッシャー。
皆さんも楽しみにしといてくださいってい
や楽しみにしないでください
はい、じゃあ、はい、そろそろ
そうですね、次のフライト時間になってしまいました。リスナーの皆さん、本日はいかがだったでしょうか。
楽しかった
よかったちょっと真似してみた
ありがとう
はい、気を取り直して、はい、フライトなでしこでは皆さんからのお便りを大募集しています。詳しくは概要欄をご覧ください。
また、フライトなでしこの母体 We are なでしこは世界各地で活躍する日本人女性を取材し、しなやかでたくましいなでしこを世界に発信しております。インスタグラム、ツイッター、フェイスブック、TikTok などやっているので、概要欄からチェック、フォローお願いいたします。
それではまたお会いしましょう。
バイバーイ。